皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月7日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、一番怖いのは売りたくても売れないことという話です。売りたくても売れないこと、買いたくても買えないことというのは、よく流動性がなくなったと言います。英語で言うとリクイディティというんですね。売り買いをしたくても、その時にその商品が動かない、相手方が出てこない状況を言いまして、そうなりますと、それはいろいろ問題が起きてきますね。で、市場というのは、その非常にその興味深いところがありまして、こう上がるときと下がるときとで随分姿が違うんですね。ちょっとグラフ見ていただくと分かると思うんですけどもね、株価がこう上がっていくときっていうのは緩やかな右肩上がりになっていることが多くて、あまりその上下動なくスーッと上がっていくことがよくあると思うんですね。しかし下がっていくときってですね、目の粗いそのノコギリのように激しい上下動を繰り返しながら下がっていくことが多いと思うんですね。ああいうのを見ますとですね、こう緩やかに上がっていくときと、それから割と激しく下がっていくときっていうのは、市場の値段の動き方がだいぶ違うことをお分かりいただけると思います。あれ、風呂で例えるとよく分かってですね、風呂桶にこう上から水を入れるということになりますとですね、下にこう栓をして、蛇口を開いて上から水を入れていくわけですね。そうするとその一瞬その蛇口の下の水面が高くなりますが、その水は直ちにその横へ流れていきますから、ほぼその、水面全体が同じ高さで、水かさが上がるという状況になっていくと思うんですね。例えば有料株を買って随分上がったら、次はそのみんな小型株を買うようになる。小型株を買って、それでもその全部値上がっちゃったら今度社債を買うようになる。社債が随分値上がっちゃったら今度不動産を買うようになる。不動産も東京の不動産がだいぶ上がっちゃったら今度は大阪の不動産を買うようになる。大阪の不動産が上がっちゃったらもっと地方都市の不動産を買うようになる。それでも上がっちゃったら今度はゴルフの会員権を買うようになる。ゴルフの会員権が上がっちゃったら今度絵を買うようになる。絵も上がっちゃったら今度何を買うようになる。こんな感じでですね、その市場がどんどんどんどんこの上昇していくときっていうのは、結構そのあちこちにその投資資金がですね、広く行き渡るんです。だから気がつくと、多少の時間差あってもほぼみんな上昇しているという形になっていくんですね。これがその経済成長とともに、まあ起きているということであれば、いわゆるまあ健全なインフレヘッジのための資産上昇と、資産価格の上昇というふうに言えるんですが、まあ、そうではなくて、その一気に金が入った時ですね。一気に金が入った時でも結構それがまあ、スピードが上がるだけで、結構一気に金が入るバブル的な状況でありましてもですね、今言ったようにですね、結構幅広いところに、同時に金が行くってことがあるんですね。まあ最近でしたら08年のリーマンショックの後から今日に至るまでっていうのは、世界的なまあ超金融緩和でありますから、そこで中央銀行から流れ出したマネーが今申し上げたような仕組みに従ってですね、ありえないところまでどんどんどんどん投資してしまったと。とにかくもうこれ以上買えないというところまで、よくまあこんなものまで金融商品にするなっていうところまで投資が広がったということは間違いないと思うんですね。まあそれがですね、まあその市場が上がる時の状況で、しかしこの市場が一旦下落に転じた場合っていうのはですね、この下落もいろんな形があるんですけども、例えばその、本当にその値段が上がりすぎちゃった場合ってですね、買い手がいなくなるんですね。いくら買いたいと思ってももう値段が高すぎて買えないってことになります。例えばアメリカの不動産なんかでですね、普通にこうなんかサラリーマンで仕事やろうと思ったら、それなりに職場に近いところでないとあれ、暮らせませんよね。でもそんなところでも値段が上がりすぎちゃってるところがすごく多いじゃないですか。そうするともう買えないってことになってくるわけですね。で、ローンもそんなつかないってことになってくると、まあ、特にローンですよね。住宅なんかの場合はローンがつかなきゃ買えないってことがほとんどですから、その銀行がローンを絞るともうそれだけで買えなくなるってことよくあります。値段がこう上がった時ですね、その、買い手がいない状況で、そうすると売り手もですね、売れないじゃないですか。流動性下がっていくんですよ。売りたくても売れない状況が広がってきます。しかしですね、まあ最初のうちはね、まあ売れないからそのうち売れればいいやぐらいに思ってるんですが、やがて取引は完全に止まってきます。 買い手がいないんで、売り手も売れなくなりますね。取引なくなってくるんですね。と、そのうちです。例えば売り手の方にですね、例えば相続が発生したとか、なんかいろんな状況で、今すぐ売らなきゃならない人が出てくるんですよ。今すぐ売らなきゃならない人っていうのは、やっぱ今すぐでありますから、たとえ値下げしてでも売らなきゃならないっていう話になってきますね。で、まあそういう人が出てきた場合ですね、まあ、しょうがないと、例えば日本だと、マンションのデベロッパーがですね、肩代わりして買っちゃうみたいな話あるんですね。まあ最初はだから、値崩れを防ぐためしょうがないからデベロッパー買っちゃうって話もありますが、だんだんだんだん売り手が増えてくるとですね、それも限界になってきて、じゃあ一般の人に売れる値段で売りましょうって話になるわけですよ。その、急いで売れなきゃいけないわけでね。で、売れる値段でっていうことでね、まあ、もうすぐそれは2割引き、3割引きですよ。2割引き、3割引きで行って、やっとすぐ売れるかどうかみたいな話になってきますから、いきなり2割、3割引きで売る人が出てくる。一旦そこで取引が成立しますとね、それがその取引事例になるわけですね。取引事例がそこでできるわけですから、もう後のその残りのですね、資産の値段はその取引事例の値段に基づくわけで、これはもういきなり2割、3割安っていうことになってるわけですよ。不動産なんかの場合もそんな風になりますとね、もうとにかく買い手ももう2割引き、3割引きで買えるって話になってますから、それ以上の値段じゃ買いませんので、だからそれ以上の値段で持ってる人は値上げ売りしないとですね、売れなくなるわけですね。そうするとこれがいわゆる売りが売りを呼ぶという状況で、本当のその、まあ市場が買いから売りに大反転していってですね、値段がどんどんどんどん暴落していくと。売れる値段まで値下げしないと売れないんで、みんな値下げするしかないということが始まるわけですね。これが全面的ないわゆる売り相場ってこんな形になってきますね。で、だからそれ恐ろしいですよ。売り相場もですね、あんまり激しいとですね、今度はですね、買い手も容易に買わないんですよ。まだ下がるんじゃないかと思いますから。まだ下がるんじゃないかと思うから、逆にその下手なところでは買いを入れませんから、半値端焼きに2割引きになるまで待ってるってことは珍しくないんです。そういうですね、いわゆる暴落が始まりましたらですね、半値端焼きに2割引きだから、0.5×0.8×0.8 で、初めの値段の約3分の1なんですよ。初めの値段の3分の1になるまで下げ止まらないですね。だから、それぐらいまでで待ってて、やっと買いが入るかどうかっていう感じでありますから、まあ、それものすごいことになりますね。株式市場なんかの場合もですね、まあ同じような構図であるんですが、株式市場なんかの場合はですね、もっとやっぱそれがダイナミックに行われるんですね。短時間に取引所で一斉集中して行われますから、もっとダイナミックになってきます。で、特にですね、今回起きているようにですね、アメリカの大統領がもうアメリカと、中国と貿易戦争をすると、まあ、宣言するような事態になりますと、こう言ってみると、一斉に逃げろって話になりますね。まあ、例えば悪いんですが、その、満席のですね、劇場でいきなり火事だって声が聞こえるとですね、みんな慌ててですね、出口に殺到しますよね。ああいうことが市場でも起きるんですよ。その場合はですね、株式だけじゃなくて、株式もですね、優良株から優良株でないものまで、それからその、債券であろうと、不動産であろうと、金であろうと、油であろうと、何であろうとですね、混乱が大きければ大きいほど、すべての資産を全部売って、キャッシュにして逃げ出そうという人たちがどんどん出てくるんですね。市場のパニックっていうのは、その、ちょっと高めの株を買って安めの株にするとかですね、債券を売って、その株を買うとかね、そんな悠長な話じゃないんですよ。本当のパニックってのは、とにかく今すぐできるだけそれ、たくさん現金にしたいということなんですね。すべてを現金にするというのが、その、売りの時の、売りのパニックというものなんです。と、それどういう状況かと申しますとね、風呂で言いましたら、その水が張った風呂桶のですね、底の線を抜いた状態なんです。風呂桶の底の線抜きますとですね、その、水の抜ける場所はその、風呂桶の底の線一箇所ですね、狭いその、丸いその、口からしか抜けませんので、そこにすべての水が集中するわけですよ。ことを見ていてお分かりの通り、水は渦を巻きますよね。ゴボゴボとか言ってですね、時々泡吹き出したりしますよね。これがいわゆる市場の暴落の混乱なんですよ。ゴボゴボゴボって渦巻いて泡吹く、だこの市場の混乱、その上下動とか、その渦がですね、この下落していく時のあのものすごい激しい値段の動きなんですよ。そうやってゴボゴボゴボって水抜けていくわけですね。みんなが一斉にそのキャッシュに変えようとしますから。で、そうやってですね、 その市場っていうのは、その、最後、みんなが恐怖に駆られると、あらゆるところで一斉に売り物が出て、で、大暴落していくという状況なんですね。ですから、その、一斉にその売り物が出る状況っていうのは、ある種パニックの時なんですけども、その時で起きてる現象っていうのは、他に買い手が誰もいないってことですね。要するに、買い手がいない中で売るっていうことが一番怖いことなんですね。なんでいつも日本人がですね、投資で失敗するのか。なんか今日も新聞見てましたらですね、なんかその、日本の年金基金がオルタナティブ投資相当熱心にやったって書いてあるんで、どこのバカかと、市場暴落するなんて話はもうずっともう言われていてですね、こんなバカな相場ありえないとみんな思ってたし、本人もそう思うんじゃないかと思うんですけども、そんな時にですね、パニックが起きたら誰一人買い物が入らないような、誰一人買いに来ないようなものに投資するバカがありますかね。投資っていうのは、その、買った時ではなくて、売った時、最初が売りから入るなら買った時、すなわち手仕舞いした時にですね、損益が決まるんです。いくらで投資に参入したかったら実はどうでもいい話で、投資を手仕舞った時に、いくらで手仕舞ったかが大事なんですね。いくらで手仕舞ったかで、その、投資の損益決まりますから、いくら買ったかなん、いくらで買ったかは実は直接は関係ないんですよ。だから投資は常に、いくらで、いつ売れるかっていうところの目安が大事で、で、特にその怖いのはパニックが起きた時にですね、一斉にその売り物が出てくると、もう誰も買い手がいないと。そうするとですね、例えばなんかその、市場が変わって、ものすごい不景気が来て、まあプロでもアマでもいいんですが、今すぐ現金が必要になった時ってですね、それ買い手がいないのに売らなきゃなんないでしょ？とんでもない暴落になっちゃって、それでもやはり売れないってことあるんですよね。で、帳簿ごまかしてですね、いや、まだまだ価値があるんですと、時価評価をごまかしていてもですね、じゃあその時価評価であんた資金調達してみろって言ったら資金調達できませんわね。だからすぐバレるわけですよ。だからこうやって大損するんで、とにかくその、バブル相場も後半に入ってきましたら、絶対にそういう流動性の高いものは、低いものは買ってはいけないんですね。売り時が大事でありまして、だから本当にああいうオルタナティブとかですね、危険な投資というのは、まだ誰も、その、見ていないときに、まだそんな景気良くなるとかね、上がるとか思ってないときに、せいぜい買っといてですね、なんかこれからオルタナティブがいいらしいとか、なんか凄そうだって聞いたら、そういう人たちに向けて全部売っ払っちゃうんですよ。で、手締まりしちゃうのは一番簡単ですよね。自分でなんか、長い間で持っていたいと思うのは別でしょうけども、売り買いネスだけでやるならですね、みんなが買いに来たとき、すなわち証券会社だとか銀行がですね、これは買いですよって言ったときに売りをぶつけるんですよ。証券会社やですね、保険会社や銀行がですね、これ買いですよってときに買うのは一番バカなことです。彼らが買いだって言う前に買っといて、売りぶつけなきゃダメですよ。特にオルタナティブ投資とか危険な投資はそうで、どうもなんかですね、みんなよく覚えてないのかもしれませんが、07年のサブプライム危機ってそうやって始まったのが知らないんですかね。あのサブプライム危機07年のやつはですね、証券化の問題だったんですよ。その証券化っていうのはですね、その、まあ、担保のね、資産のこの不良の状況をですね、統計的に予測して値段をつけてるんですが、その不良の発生の見積もりが甘すぎてですね、実態よりもものすごくその不良が少ないと思って値付けしてたわけ。ところが実際にはとんでもないその不良が出てきたわけですよ。これは間違った。つまり計算間違ってんじゃないかと。根本的に証券の値段の計算間違ってるから、これあまりにも値段が高すぎちゃって、こんな危険なものなんかね、持ってるだけでも恐ろしいと。当然買うこともできないし、直ちに売っ払わなきゃいけないという話になるんですが、計算が間違ってね、不良の数、不良のその量を見誤ってですね、むちゃくちゃ高値につけちゃったって分かったもの、誰か買う人いますかね？誰もいないですよね。で、結局それがね、大暴落って形になって、まあ大暴落っていうか、売れなくなっちゃって焦げついて、で、そのままどんどん潰れてったんですよ。で、そのアイクの旗が翌年リーマン潰れるわけですね。そういうのを見ますようにですね、とにかく市場っていうのは、この、新しいものとか、理論に基づいているものとかいうのは、必ず売りを確かめてからでなきゃ買っちゃいけないんですよ。流動性というものはすごく重要で、売りたい時に売れるものでなければ、それ何の意味もないですね。だから本当にですね、こう、なんていうのかな、目の前の買うことばっかり熱心で、売ること全然考えてない投資家ってよく言いますよね。 損したらそのまま塩漬けしちゃうと、アホじゃないかと思うんだけども、塩漬けしたって何の意味もなくて、だからもし、間違えたら売っ払っちゃえばいいわけな話ですね。早く損切りして売っ払っちゃえばいいわけで、なんかその辺がですね、実にこの、なんて言うんでしょうかね、潔い人たちがね、投資好きなんですよ。潔い人ってあんま投資やんないよね。そんななんかバカみたいなゲームやんないんで、潔い人はやらなく、むしろ潔悪い人がですね、投資やんのよね。で、いつもそうやって変な考え方でくすぶるわけよ。あと、サラリーマン会社で一番ひどいのは、買う予算があるから買わなきゃなんないとか言って買う連中ね。中国人にも言いますけどね。買う予算が、ね、あるから買わなきゃなんないって、そんなことやったら、売りで失敗するの目に見えてて、そんなとぼけた投資家出てきたらですね、もう二度と売れなくなるようなものですね。ダムから返して売りつけるに決まってんじゃないですか、そんなもの。鉱山でもですね、株でも、債券でも、何でもありますわね、ファンドでも。これはもういよいよ相場崩れりゃね、絶対に逃げらんないってものはですね、こう、この予算があるからどうしても買わないかなんで人にダマくらかして売り飛ばしちゃうに決まってんじゃないですか。何年やってもわかんないんだな、あれね。でもまあ、とにかく市場ってそんなものでありましてね。ですからこの売りたい時に売れないっていうのはこれからすごく大事なんですよ。で、そうなってきますと、まあ、なんて言うんでしょうかね。いわゆるシェアリングエコノミーっていうことで言いましたらね。まあ、あんまり規定列なものをね、作って、たくさん作ってみんな持ってても何の価値もないってことね。やっぱりいいものを長く使って、ある程度の値段でこう譲渡しながら、修理しながら使っているものが実際には、こういう時非常にいいんでしょうね。際物ってですね、やっぱりですね、時代の節目超えられないんですよ。やっぱりそういうふうに考えてくると、いいものを直しながら長く使うっていうのはすごく重要なことね。会社も全く同じで、今みたいな本当に構造転換期ありますよね。すなわち91年のソ連崩壊から始まったグローバルエコノミー、ワールドエコノミーがですね、ここで一旦終了になりますよね。自由貿易を中心とした、市場経済体制が終了になるんで、こういうその時にですね、どうやってこう、その次に行くかですね。そこのその大きな節目をどう超えるかってことがすごく大事で、企業もだから直し直してここを超えていくんですよ。直し直して変な言い方だけども、やっぱ企業もですね、生き物でありますから、新しい命を吹き込んで、新しい戦略とともに企業を作り直すことありますね。だからなんかベンチャーで、ああ、もう不景気だから潰れて終わりだってんじゃなくて、その不景気っていうのはその裏側に構造転換があるわけですから、その構造転換を乗り越えられるように、中で会社をこう変えていけばですね、その会社の株はちゃんと続きますから、不景気でもその売れなくなんないことないですよね。買う人ちゃんといますし、むしろみんな買ってくんじゃないですか。そんなこと考えますと、やっぱりこのなんて言うんでしょうかね、今起きているその売るに売れないものがたくさん出回ってるっていうのは、まあ、典型的にはバブルだよね。金余りの中で無責任なことばっかりやったわけよ。金余りの中で無責任なことばっかりやったからこういうことになってくるわけで、やっぱりなんて言うんでしょうかね。その各国中央銀行も、もうとにかくシステム生き残らせるためにね、金入れるだけ入れちまったという、その最後の、挙句の果ての最後の結果がこういうことになってるわけですね。それからこれね、これ今金利まだ下がってますがね、これなんか金融危機発生して今度はね、一転して金利上がってもらわないよ。低金利の時代に発行した債券なんてね、国債だって社債だって誰一人買う人いませんからね、ほんとゴミくずみたいになってきますからね。どえらい値下がりしちゃって。何でもそうなんですよ。その、市場の一方的な方向に意気になって、それに合わせてやったものとかね、絶対ダメなんですね。ですからこう、まあこれは非常に大きな教訓だとも思うんですけども、マーケットっていうものはですね、必ず売りと買いがありましてね。で、反対が買いで始めたら売り、売りで始めたら買いの最後の閉じる時の取引ができるかできないか、ここがね、一番大事なんですよ。そこ見てやること以外に多分なんか他に投資の方法ってないと思うんですね。売り抜けがちゃんとできなければ全然ダメで、売り抜けないのは最後まで持ってるってことですよね。で、しかし最後まで持ってるっていうのは、それ損して終わりっていう意味じゃなくて、立て直す力を自分が持ってるってことですよ。おかしくなったもの、おかしくなりそうなもの、立て直す力が自分で持ってんなら、そのね、言ってみれば嵐の真ん中まで持ってても大丈夫ですよ。まあこういう話になるわけで、なんか本当にですね、こう、なんていうのかな、成金の世界ですよ、今の世界はね。今の金融市場でよく富裕層なんて言いますが、もう典型的な成金層ですよね。 本当のなんかその資産家ってのはもう今あまりマネーやらないよね。08年の リーマンショックが最後で、もうマネーなんかやってないと思いますよ。そんなものはもう影みたいなもんですからね。まあしかし本当にこれから日本も学ばなきゃなんないことが多すぎますね。世界の中でやっぱりこれからね、すごいこの時代をくぐり抜けて結果的に学んでいくんだろうと、そんな風に思っております。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、一番悪いのは売りたくても売れないことということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。